村内雑貨店。
さあ、今週も始まりました。村内雑貨店。この番組は、雑貨店店長の私、和田が、日常生活で気になったことを、ちょっぴりざっくり掘り下げて、お店に遊びに来ている常連の下平さんが、と言って帰っていく、という番組です。お送りいたしますのは、和田と、
下平です。
いらっしゃいませ、下平さん。
はい、毎度どうも。
寝起きです。
はい。はい。
冒頭から何の告白をするんだと。寝起き、下平さんが全部悪いんですよ。
あ、はい、すいません。
今日ね、何時から撮ろうねって言ったら、下平さんがちょっと休養が入っちゃって待っててくれと。
はい、はい。
その間ですね、私ですね、ちょっとパソコンで映画を見始めまして。
はい、はい。
見てるとですね、寝てしまうんですね。もうおじいちゃんだもんですから。万全の準備をしてね、さあなんて思って、はい、やろうと思ったら一回寝ちゃったもんですから、喉が閉じてしまいまして、いまいち飲みのない声で、はい、お送りしておりますけども、
すいません。
いやいや、そこでね、
はい、
いや映画今日関係あるわけなんですよ。
お、
あのね、1ヶ月ほど前になりますが、うん、もう、
はい、
2021年7月5日にですね、うん、ある映画監督がお亡くなりになったんですね。
はい、
これね、多くの人には、特にお若い方にはね、全然ピンとこない監督さんかもしれないんです、
うん、
リチャード・ドナーっていう監督なんですが、下平さんご存知？
なんか話題になってたなっていうぐらいにしか覚えてないです。
そう、1ヶ月前亡くなった時にね、あ、監督亡くなりましたっていうので、でももう随分な、ね、お年だったので、うん、ね、
はい、
早くしてというわけではないんですけども、
うん、
この方ですね、多分作品名言ったら下平さんピンとくる、
はい、
例えばね、グーニーズ。
おう、
グーニーズの監督なんですね。
はい、
ピンときちゃったでしょう。
来ちゃいましたね。
それからね、リーサルウェポン。
おう、
メル・ギブソン主演の。
はい、
それからね、同じくメル・ギブソン主演なんだけど、こっちはあんまり知られてないかな、すごく面白い作品だったんだけど、うん、マーベリックっていうね、
マーベリック、
あの西部劇、西部時代の開拓時代の、詐欺師になるのかな、
ほう
の話。これもね、なんて言うんだろう、詐欺師だからこう緊張感を強いられるようなね、そういうのではなくって、うんうん、メル・ギブソン主演っていうこともあって、ちょっとね、うん、楽しいコメディチックなやつなんですよ。
へぇ、
ヒロインがね、ジョディ・フォスターなの。
ほぉ、
ね、いいでしょう、うん。それからね、これも多分ご存知、オーメン。
はい、オーメン、
うん、オーメンです。
うん、
ホラーね。
はい。
あの6月6日の午前6時に悪魔の子が生まれちゃって、うん、その子の周りでね、怪奇現象いっぱい起こってってと。
はい。
で、それをなんとかするっていう、そういう映画なんですね。
はい。
で、これらを撮っていた監督なんですが、
うん、
やはりね、代表作というとこれなんです。スーパーマン。
スーパーマン、はい。
今スーパーマンね、また新しくいろいろ作ったりして、スーパーマン対バットマンとかね、
ありますね、
えらいことになってますけども、
はい、
ま、オリジナルというわけではないんですが、
うん、
今のね、ヒーロー映画、今ヒーロー映画全盛じゃないですか、
はい、
ね、ああいうヒーロー映画の礎になっている直接のこう元というかね、
うん、
そういうのが1978年にリチャード・ドナー監督が撮ったスーパーマンなんですね。
はい。
ね、このスーパーマンについてですね、
うん、
今日はお話ししていきたいとは思うんですが、
はい。
スーパーマン本人うんぬんかんぬんというよりも、
うん、
1978年に撮ったスーパーマンが、
はい、
どういう映画だったのかと。
おお。
あの、ヒーロー映画ってね、
はい。
まあ、今だと MCU なんて言いましてね、
うん、
マーベル・シネマチック・ユニバースっていうんですか、
はいはいはい、
アイアンマンとかね、
うんうんうん、
スパイダーマンとかマイティー・ソーとか、はい、キャプテン・アメリカとか、
うんうん、
そういうのが出てきてっていう、それが MCU ですが、
はい、
スーパーマンとかバットマンとかワンダーウーマンはね、 DC って言いまして、
はい、
DC コミックスってまた別会社のヒーローなんですね。こちらね、ワーナーブラザース系列なんですよ、
うんうんうん、
で、まあ、どちらにしてもね、今ヒーロー映画っていうのは大作ってイメージあるじゃないですか。
ありますね。
まあ、MCU なんてマーベル・シネマチック・ユニバースですからね。
うん。
でも最後はね、ヒーローを大集合して、
はい、
で、悪を倒すなんていうすごい壮大なものになってましたが、うんうんうん、だから、
はい、
もう映画会社上げてっていうイメージあるでしょ。
ありますね。
ところがね、1978年のスーパーマンは、違うんですよ。
うん、はい、
むしろね、最初期待されてなかったの。
へぇ。
だから今回は映画そのものっていうよりも、のスーパーマン映画にまつわる映画職人たちのね、熱い戦いの話、はい、 熱い戦い、いろいろ卑怯なねんっていう、そういったお話をしていきたいと思っております。
はい、
ですのでリチャード・ドナー監督追悼映画スーパーマンなどについて本日はお話をしていきたいと思います。それではそんな雑貨店、今週もそろそろ始めてまいりましょう。今週もそんな雑貨店へいらっしゃいませ。そんな雑貨店。さあさあさあ下平さん、
はい、
まずですね、映画のスーパーマンの前に、
はい、
まあ、スーパーマンのデビューは一体どこだったかと。
うん、
なんか我々はね DC コミックスっていう名前も知ってますし、
はい、
まあ、映画も知っちゃってるので、まあ、多分 DC コミックスの漫画からデビューしたんでしょうと。でその後人気が出て映画になったんでしょうなんて思いますけれども、
思いますね。
実はですね、スーパーマンデビュー同人誌なんですね。
はい、
のね、原作者はですね、ジェリー・シーゲルっていう人とジョー・シャスターっていう人なんですね。このコンビなんです。
はい、はいはい。
でジェリー・シーゲルさんがストーリーを作って、ジョー・シャスターさんが絵を描くっていうこういうコンビだったんですね。
はいはいはい。
でこの二人はですね、もう高校生当時から仲良くって、で高校生でね二人仲良くってですね、一つの小説を出版社に持ち込むんですよ。
はい。
ね、でそこで持ち込んだんですが、あえなく却下になります。
うん、
まあ、いわゆる持ち込み企画ってやつですよ。
はいはいはい。
これもね、なんでこの二人が小説を出版社に持ち込んだかっていうと、時はね世界大恐慌の折なんですね。
はい。
なのでなんとかして食いぶちを探すにはいかんということで、
あ、
じゃあ小説作っていくかって言って持ち込んだんですが、はい、やっぱりダメと。
うん、
で普通だったらね、多くの人ここで、あ、やっぱり才能ないのかななんて諦めちゃうと思うんですが、
うんうんうん、
やっぱね諦めない人は勝つんですよ。
お
ならばと、
はい、
自分たちでね同人誌を作っちゃうんですね。
お
でいくつか同人誌作っていて、その第3号に初登場します。
へー。
でこの時はまだね小説なんですね、漫画ではなくて、ただ挿絵をねジョー・シャスターさんが書いていましたので、
はい、
2人で作り上げたってことになります。でタイトルがね、レイン・オブ・ザ・スーパーマン。このレインっていうのは統治するとかね、いわゆる知性なんていう風にして言いますけども、治めているってこと。
はい。
スーパーマンの時代とでも言いましょうかね。
うん、
ここでもうねスーパーマンって言葉使われてるんですね。
うん、
さあ島谷さん、スーパーマンイメージしてください。
はい。
どんなご様子ですか？
胸に S の大きなダイヤのマークがあって、
ね、うんうん。
で、マントを羽織っていて、
うん、うんうん。
空飛んじゃう人。
ですよね。
はい。
もう筋肉なんか隆々でね、
うん、
熱い胸板なわけですよ。
はい。
かっこよくてもこう肩をね、こうバシッと広げて、
うん、
で仁王立ちして立ってる感じしますよね。
してますね。
ところがですね、この時のスーパーマン全然違うんですね。
え？
この時のスーパーマンはですね、どっちかっていうとね、
はい、
悪役。
お？
ハリウッド映画の悪役によくいそうなね、ハゲ頭のおっさん。
え？真逆じゃないですか。
そうなんだもん。
真逆じゃないですか。そうなの。
ストーリーもね、全然違うんですよ。うん、
え？
あるマッドサイエンティストがいまして、
はい、
この人の実験でね、テレパシーを身につけてしまった不老者の男なんですよ。
お？
でこの不老者の男が自分のこの特殊能力に気づいて、
はい、
テレパシーに気づいて世界征服を目論んでいくんですね。
うんうんうん。
でマッドサイエンティストはマッドサイエンティストで、その不老者が身につけてしまったテレパシー能力、それをね自分のものにしようと画策するんですよ。
あ。
で科学者とその男が対決して、科学者が負けるんですね。
うん。
でじゃあこちらの不老者の男の方、スーパーパワーをね持ってしまうと男の方が世界を征服するのかっていうと、
うん、
なんとですね、この力には時間の制限があるんですね。だんだんだんだんね、自分の力が衰えていく、なくなっていくってことに彼気づくんですよ。
はい。
でそこでそれを悟って、彼はあ、これじゃあもうダメだっていう風に悟って、名もない不老者にまた戻っていくんですね。
うんうんうん。
ちょっとね切ない話なの。
はい。
っていうのがスーパーマンのデビューです。
おお。
でほとんど同じ名前でね、
はい、
レイン・オブ・スーパーメンっていう話が 1990年に DC コミックスから出版されてるんですが、
うん、
これとはね全く関係ありません。別のものです。
え、
全く関係なく、ただのハゲのおっさんがスーパーパワーを出てしまって、
はい、
ちょっと悪いことしようと思ったんだけども、うん、やっぱダメだなって言って悟るっていう、うん、そういった話、
はい、
これでスーパーマンデビューなんですね、うん、で1933年、
はい、
二人はですねスーパーマンを今度ヒーローとして描くことを考案するんですね、
うんうんうん、
でね漫画を書いて別の出版社に持ち込みます、
はい、
でもねやっぱり却下されるんですよ、
うん、
でここでさすがにもうダメだってなって絵を描いていたねジョー・シャスターさんの方、
はい、
この方がですねもうダメだって言って原稿を燃やそうとするんですよ、
うんうん、
実際に、ね、火にくべるんです、
はい、
ところがですねこの辺もねなんかスーパーマンっぽいんですよ。表紙だけね生き残るんですよ、うん、
へ
ー。原作者のねストーリーの方を書いているジェリー・シーゲルさんが何すんだって言って、うん、慌ててね消し止めたんですって、
はいはい、
そしたら表紙だけ残ってたんですね、
うん、
なかなかスーパーマンっぽいでしょ。ギリギリで立ち直るでしょ、
はいはい、
でこの時ね書いていた、まあ、ヒーローものはヒーローものなんですけども、うん、この漫画ねまだ今我々が知っているスーパーマンではないんですね、
はい、
探偵ものなんですよ。
お、
探偵であるスーパーマンが事件を解決していくっていうストーリーでした、
うんうんうん、
でその後もね改稿を重ねながらいろいろ改良しながらだんだんだんだんね設定を加えていったんですね、
うん、
このスーパーパワー持ってるけどもクラーク・ケントっていう普段はねあのうだつの上がらないサラリーマンなんですよとか、はい、それからね胸に S のマークなんでね、うん、先島大さんおっしゃってましたが、
はい、
こういうのもだんだんだんだん回顧を重ねながら設定を加えていきました、
うん、
でだんだん我々の知っているスーパーマンに近づいていくんですが、はい、やっぱりね全然売れないんですね。
うーん、
人気も出ないし、
はい、
で2人ねとうとう諦めるんです。
え、
諦めてじゃあもうなしにならなかったんですね。じゃあこれ DC コミックスにキャラクターの権利売るわと。
おお。
130ドルでキャラクターの権利を売りました。
はい。
で、なんでね、DC コミックスに売ったかというと、うん、DC コミックスって非常に有名ではありますけれども、
うん、
DC って何だと思います？
え？
これもともとね、ディテクティブコミックスの略なんですよ。
おお。
ディテクティブってね、探偵って意味なの。
はいはい。
だからもともと探偵ものをね、
うん。
扱っていた漫画出版なんですよ。
へー。
でスーパーマンもともとは探偵ものだったので、
はいはいはい、
じゃあっていうそういう縁で、
うん、
まあキャラクターだけ売ってあげるよって言って売っちゃったんですね。
おお。
でそこで DC コミックスはそれでその後のね付け加わった設定なんかを引き継いで、うん、ああいうマントをつけて悪を倒していくスーパーパワーの持ち主っていうスーパーマンを誕生させました。
はい。
で映画になるんですが、
うん、
我々の知っているね、まあいろいろね、今、スーパーマンリターンズとか、はい、マン・オブ・スティールとかありますけども、うんうん、まあ元祖と言いますか、我々の知っている元祖、
はい、
1978年の映画ってね、
うん、
あれはあれでもね、初めての実写映画ではないんですね。
え？
1948年、第二次世界大戦があって、また3年ですよ、はい。そこでね、実写映画になってるの、スーパーマンって。
え？
ちなみにね、1941年にはね、実写の前にアニメになってるの。
え？
でね、初めから空飛んでいたわけではないんですよ、彼。
はい。
さらにね、1940年にはラジオドラマが始まってまして。
おぉ、メディアミックス？
そうなんですね、メディアミックスなんです、まさに。そこでね、どんどんどんどん設定加わっていくの。
おぉ。
さっきね、クラーク・ケントっていう歌の上がらないサラリーマンでなんて話したでしょ？
はい。
で、彼、新聞社には勤めてるって設定だったんですが、
うんうん、
その新聞社の名前がデイリープラネットっていうのもね、
はい、
ここで設定が加わりました。
へえ。
で、空を飛ぶんだとかっていう設定もラジオドラマでね、加わっていくんですね。
へえ。
で、ある程度ラジオドラマで人気が出ましたので、うん、アニメにもなり、そして、実写映画にも一応なって、1952年から58年はね、テレビシリーズになってるんですね。は
い、おお。
これがね、非常に大人気になったんですよ。
はいはい。
で、さらにね、1966年。
うん。
ブロードウェイで舞台になってます。ちょっと想像つかないでしょ。
つかない。
でもブロードウェイですから、
うん、
当然ミュージカルなんですね。
お
ミュージカルスーパーマンなんですよ。
はい。
でこの時のタイトルが It's a bird, it's a plane, it's Superman、 鳥だ、飛行機だ、スーパーマンだっていう、
はいはいはい、
おなじみの言葉、
うん、
ここで、ね、タイトルとして使われてるんですね。 で人気を博していったんですが、
はい、
ところがですねテレビシリーズでスーパーマンを演じた方、うん、この方ジョージ・リーブスっておっしゃるんですけども、
はい、
この方がですね放送終了の翌年に死亡するんですね。
あら。
でなんで死んだのかは未だにわからないんです、うん、原因はね銃、
はい、
銃による、まあ、傷なんですね、
はいはい、
ただ自殺か他殺かもわからないんですよ。
へ
ー。もしかしたらこの人気をねどんどんどんどんこうスーパーまで博してしまって、うん、その分ね、まあ、よくあることといえばよくあることなんですが他の役ができなくなってしまったり、
あ、はい、
うんうん、あるいはアメリカよくありますけども売れてしまった俳優さんがねいろいろ生活を崩して、
うん、
ね、あの自死を選んでしまうなんてことありますけども、はい、それかもしれないし、
うんうん、
熱狂的なファンに殺されてしまうってことも結構ありますので、
はい、
あのね魔術師のね、まあ、手品師なんですが、うん、はい、フーディーニっていう方がいらっしゃいましてね、
はい、
この方はもちろんトリックがあって不死身ってやってたんですけども、うんうん、ある時ね楽屋から出てきたところを大学生か何かのファンに本当に不死身なんですかって言って、うん、腹をね思いっきり殴られたんですよ、でフーディーニはん大丈夫だよってその場は立ち去ったんですけども、はい、大学生が渾身の力を込めたパンチを腹に受けてしまったので、
うん、
内臓破裂しちゃってましたよ、で亡くなってしまったんですよ。だからもしかしたらジョージ・リーブスさんも、
はい、
彼はスーパーマンなんだって思い込んだ人が、
うん、
ピストルで撃たれても平気なんだろうって言って撃ってしまったのかもしれません、
はい、
でこんなこともありましてねスーパーマンは次第に忘れられていってしまったんですね、
うん、
で1974年になります、
はい、
ここからですね映画の企画が動き始めるんですよ、うん、イタリアのね映画プロデューサー親子がいまして、
はい、
アレクサンダー・サルキンドっていう方と、うん、イリア・サルキンドっていう親子、
はい、
この二人がですね74年に実写映画スーパーマンの制作を発表するんですね、
はい、
我々はもう一度スーパーマンを実写映画として撮るぞというふうにして、
うんうんうん、
もちろん勝手にね突然行ったわけではなくって、はい、ちゃんとねあの DC コミックスとかワーナーブラザーズに映画の許可を取るんですが、
うん、
まずね DC コミックスに許可を取るんですよ、
うん、
スーパーマンのね著作権全部 DC コミックスが持ってますので、
はい、
DC コミックスはいいよって言ってくれたんですね、うん、でその後ですね DC コミックスの親会社にあたるワーナーブラザーズ、
はい、
ここにね映画化の許可を得ようとするんですが、
うんうん
うん、ワーナーはねあんまりいい顔しなかったんですね。
お
やっぱりあの映画会社としては、うん、映画作る以上は売れてほしいわけですよ、
はいはい、
でもスーパーマン今更かいっていう、
う
そういう反応が返ってきまして、
なるほど、
だってもう人気ないよスーパーマン、いわゆる今の言葉で言うとオワコンですよ、う
んうん、はいはいはい、
もう何十年も前のオワコンだぜ、
うんうんうん、
でそれでもですねサルキンド親子は作りたいって言うんですね、
はい、
じゃあ好きにすればってとうとうワーナー言ってくれるんですよ、
うんうん、
でも好きにすればいいけどでも制作費が出さないからねと、
うん、
あの自分で制作費集めてねっていう、その代わりに好きに作ってもいいからねと、
お
もう監督も脚本も役者 もう全部好きにしていいから
と、はいはい、
要は本当に放置なんですね、
うんうん、
どうせ売れねえだろうとでサルキンド親子はですね、
はい、
スーパーマンに特に思い入れがあったわけではないんですよ、
お、
まあ、プロデューサーってそういうところありますけども売れりゃいいと、
あ、はい、
で嗅覚はね確かなんですね、
うん、
これ売れるよって思ったんです親子は、
うんうんうん、
でみんなどうせ失敗すると思ったんですが、はい、親子はもうこだわりましてね、
うん、
でその時ねやっぱねプロデューサーの嗅覚ってすごいですね、あのね幸運だった点がいくつかあるんですよ、
はい、
これ公開されたのが1978年なんですが、うん、前の年1977年ってね、うん、スターウォーズのエピソード4第1作目が公開された年なんです
ね、はいはいはい、
だからね特撮技術が急速に進歩する時代だったんですよ、
うんうんうん、
だからそれまでのねスーパーマンの実写映画ってあのね実写シーンになると、ね、突然アニメになったりね、
あー
うーんどうなのっていうのが結構あったんです
はいはい、
でもこの時代になったから飛んでるシーン撮れるだろうという 思惑もあって、う
ん、
サルキンド親子はスーパーマン作ろうとしたんですね、はい、でさらにね儲けを出したいですから、
はい、
スーパーマンねシリーズ映画にしようとするんですよ、だからねこの時のシリーズも4本目までは行ってるんですね、
はいはい、
で、さらにですね、
うん、
金に迷惑らんだとは言いたくないけども、
はい、
この方が儲かるだろうということで、
うん、
どうせシリーズにするんだったらば、
うん、
1と2を同時に撮影しちゃえと、
え、
これね意外とやるんですこういう方法、 バックトゥザフューチャーもね、
はい、
僕らの大好きバックトゥザフューチャーですが、
はいはい、
ワンはワンで独立して作ったんですよ、
うん、
でワンが大人気になったので続編作るぞってことになったんですけども、はい、2と3ね同時に撮影してるんですね。という風にして人気シリーズはこう2つの作品をね、
はい、
一緒に撮るなんてことはよくあるんですけれども、うん、ここではねもう最初からこれは売れると2人は踏んで、はいはい、1、2同時に撮影しちゃえと、
うん、
これはですねやっぱり映画の中にもそれ生きてまして、
はい、
映画の中でね78年の映画の冒頭では、
うん、
スーパーマンの故郷の星で3人の悪党がね捕まって裁判を受けてるところから始まるんですよ、
は
い、でこの3人が悪いことやっちゃったので牢獄に閉じ込められまして、
うん、
それもねなんか単なる鉄格子があってではないんですよ、うん、なんかねファントムゾーンっていうのかな、
はい、
要は異空間に閉じ込められちゃうんですね、
はいはい、
なんか結晶みたいなクリスタルの中にそれで閉じ込めて宇宙にポーって捨てられちゃうっていう、
はい、
でこの3人ね登場シーンがそこと、
うん、
その後にねなぜか宇宙空間をさまよってるシーンがチラッと映るだけなんですよ。
え？
スーパーマンってね、うん、自分の星が危機になって、
はい、
まだまだ赤ちゃんだった時にね、うん、自分の星から救出されるというかお父さんがね脱出させるんですね、
はいはい、
でそれで地球にやってきてスーパーパワーを身につけてなんですが、
うんうんうん、
そのねスーパーマンが脱出用の宇宙船に乗ってヒューって宇宙空間飛んでる時に、
はい、
なぜかねその3人がねクリスタルの中に入って出してくれって言って
お
同じ方向に打ち出すんじゃないと思いましたけども、ね、でそこで出てきてその後ねその3枠に出てこないんですね、
はい、はいはいはい、
で1だけ見てあるいはね2がもう作られてるんだよってことを知ってればわかるのかもしれませんが、
うん、
ワンだけ見た人はね何なのあの登場の仕方と、
うん、
最初裁判で有罪って言われて、はい、宇宙空間にポイッと捨てられて、
うん、
途中でまた出してくれって出てくるっていうあれなんだよってことになったんですが、
うんうんうんうん、
あの3人は2で出てくるんです。
お
ー、2の悪役が1の冒頭から出てきてるんですよ。
なるほど。
なんていう風にして一発目二発目を同時に撮影しちゃえということをやりました、
うんうんうん、
でこれはもうね当てなくちゃいけないわけですね。
はいはいはい。
で当てるためのね秘策をねサルキンド親子練るんですね。
お
まず誰も注目してないと、
うん、
じゃあ注目してもらわにはいかんまずはと。
そうですね。
じゃあどうするか。まずはですね豪華な脚本家を雇うんですね。
お
マリオ・プーゾっていう脚本家を雇います、
はい、うん、
この方はですね名前聞いたおーって思う方もいらっしゃるでしょうが、うん、むしろねこの方が書いた作品というか、
はい、
小説をもともと書いたんですね、
うん、
でそれを映画用に脚本にしてという脚本家のあり方をしてたんですが、
うんうんうん、
この方が書いた作品がゴッドファーザーです。
お
ーね、
はい、
名作中の名作でしょ、
はいはい、
原作者なんですよ、
うん、
でそれを映画用の脚本にもしましたので、
はい、
ゴッドファーザーって、ね、アカデミー脚色賞っていうね、
うん、
脚本を書いた場合には脚本賞になるんですが、
はい、
原作があってそれを脚本にした場合には脚色賞っていうんですよね。
お
この脚色賞を受賞してます。
なるほど。
ただですね彼は割とアドバルーンに使われちゃった節がありまして、
うん、
脚本ってね一発で OK って出ることないんですよ。
ないですね。
国会をあやかようとかね、
はいはい、
開講していくわけですね、
うんうんうん、
マリオ・プーゾさんまずはですね、
はい、
500ページにわたる原稿を書きまして
500?
はい、大ボリュームなんです。
お
でこれをまず1、2に分けようや
と、はいはいはい、
そして1をまずは開講していこうって変えていったんですが、
うんうんうん、
もうね2項目を書いた段階で降ります、うん、
え
やってられねえっつって
え
あまりにも注文が多すぎてもう付き合いきれん
なるほど。
でもねこの時点でマリオ・プーゾが脚本だっていう風にして言ってますので、
なるほど、
注目が集まるんです、
うんうん、
ねえなどというふうにですねちょっと使われちゃったかなという感じがします、う
ん、はい。
でその続き書かなくちゃいけないでしょ
う、うん、
脚本をブラッシュアップするの、
はい、
ここでですねデイビッド・ニューマンという人とロバート・ベントンという人が採用されます、
はい、
この方ね1966年の舞台の脚本を書いた方なんですよ。
へ
ー。だからねちょっとねミュージカルっぽいシーンもあるの第一作目のスーパーマンって。例えばねスーパーマンがね、
はい、
ある女性、まあ、ヒロインなんですけども、うんうん、ルイス・レインっていう方を、
はい、
ロイス・レインかな、ロイス・レインっていう女性の方をね、ヒロインの方を連れて、うん、夜空をねこう2人で飛んでいくシーンがあるんですよ、
はい、
このシーンなんかねもう雰囲気ミュージカルですよ。
うーん、
いつ歌い出すっていうぐらいのこの2人が脚本に参加したので、そういうね、はい、ミュージカルっぽいシーンとか、
うん、
それからねロマンティック成分もねここから来てるかもしれません。
うーん、
それからですね、サルキンド親子他にもですね作を練りますよ、
はい、
大物俳優使います、
うん、
まずはですね同じくゴッドファーザーからマーロン・ブランド、
はい、
この方をですね起用するんですねそれからねジーン・ハックマン、
はい、
僕大好きですこの俳優さん、
うん、
フレンチ・コネクションとかねポセイドン・アドベンチャーなんていうパニック映画でもね、
はい、
出てるんですね、うん、この二人を起用するとおなんかすげえの出るぞってことになるんですね、
はい、
でやっぱり注目が集まるわけですよ、
うん、
じゃあ監督はと、
はい、
監督は売れ線ならいいよと、いや今でこそね、
うん、
監督名って大事だったり、うんうん、あの監督がってことももちろんその当時でもあったんでしょうけども、はい、もう二人としてはねサルキンド親子としてはもう儲かってくれないと困るので、
うん、
儲かる映画を撮れる人と、
うん、
いうことで儲かりそうな人片っ端から声をかけます、
はい、
だからねジョージ・ルーカスにもかけてるんですよ。
お
もうスターウォーズいいじゃねえか、
うんうんうん、
でもジョージ・ルーカスはスケジュールの都合でダメだったんですね、
はい、
でスピルバーグにも声かけてるの。
お
でまだねこの時は劇場作品がね続激突カージャックっていう、
うん、
これもね非常に面白い作品なんですがゴールディ・ホーンが主演でね、
うん、
でこれしかね劇場用作品撮ってなかったんですよ、
はい、
でサルキンド親子は注目はしてたんですが、うん、まだちょっともう一作見ようやということで、
うん、
ジョーズのね、
はい、
次の作品のジョーズの完成まで待ってたんですよ、
うんうんうん、
でこのジョーズ見ておこれいいよってなったんですけども、
はい、
もうジョーズができちゃったらすぐにねスピルバーグは次の未知との遭遇の制作に入っちゃいましたので、
うんうん、
これまたねスケジュールが取れなくなっちゃったんです。残念。でスピルバーグもポシャったと、
はい、
じゃあ誰にするってなった時にうってつけの人物がまずいたんですよ。
ほう、
ガイ・ハミルトンっていう監督、
うん、
この方はですね007の監督だったんですね。おーゴールドフィンガーとかね、
はい、
死ぬのは奴らだなんて聞いたことありません？
ありますあります。
この辺のね4作品撮ってるんですよ。
ほ
ー、他にもねナバロンの嵐とかね、
うん、
地中海殺人事件とか、
うんうんうん、
こういう名作傑作を撮ってます、
はい、
でこの人に頼むんですが、
うん、
いや引き受けるんですよガイ・ハミルトン監督、
はい、はいはい。
でも今日リチャード・ドナー監督を忍んでですよね。
そうでしたね。
ガイ・ハミルトン監督にも何かが起こるんですね。
ほう、
ね、これで一応脚本もなんとか豪華な感じで、
うんうん、
でき大物俳優も参加してくれ、
はい、
売れっ子監督というかね、
うん、
売れ線監督も選べて、
はい、
採用できて、
うん、
これで制作会長かと思いきや、
はい、
撮影はですねイタリアでと思ってたんですよ、
はい、
まあ、やっぱりプロデューサーイタリア人親子なので、
うんうんうん、
と思ったらですねマーロン・ブランドがですね、
はい、
イタリアでの撮影には参加できないって言ってくるんですね。
え、
俺イタリアで撮影できないからって、何かなと水でも合わないのかなと思いましたら、まあ、でもマーロンっていうぐらいですから、はい、イタリア系でしょ彼、
うん、
でもねこの前に撮ってたラストタンゴ・イン・パリっていう作品がありまして、
はい、
これはですね非常にこのエロいんですね。
ほう
大変エロエロい作品で、
はい、
これがですねイタリアで非常に問題になりまして、
お前
イタリアに入ってきたら逮捕だからなと。
あできんだ
そうなんです、お前の作品エロすぎるからイタリアに入国したら逮捕なと言われちゃってまして、
あ
イタリアに入ることができなかったんですね。
なるほど。
なのでイタリアでの撮影諦めて、
うん、
結局ねイギリスで撮影することになります。
はい、
イギリスねスタジオ空いてたんですよ、
うん、
なぜならばこの前にスターウォーズをイギリスで撮ってまして、
はい、
スターウォーズがねイギリスの撮影スタジオ片っ端から押さえちゃったんですね。
お
でこれがパッと撮影終わったので、
はい、
よしじゃあ空いてるってことでイギリスで撮影することになりました
なるほど。
よしじゃあイギリスで撮ろうってことになりましたらば、
はい、
今度はですね監督のガイ・ハミルトン、
はい、
あ俺イギリスで撮影できないからって言い始めるんですね、なぜかと言いますと、
はい、
007とかでね、
うんうん、
彼はまあ人気のある監督ですから儲かってるんですよ、はい、
うんうんうん、
でお金がいっぱい入ってくると何するかっていうと皆さんですね節税と言いましてね、
はい、
税金をですね逃れたくなるんですね、
うん、
で税金逃れのためにガイ・ハミルトン監督はイギリスに住んでいたんですが、
はい、
住所をですね国外に移したばっかりだったんですね。 なのでイギリス当局から目をつけられてまして、
なるほど、
お前あの入国したらちょっと来いやと税金お前ちゃんと払ってないだろうと、
うん、
うん、ちょっと来るかっていう風に言われちゃうので、
あ
俺はあのイギリス撮影できないから、でももうスタジオ押さえちゃってるでしょ、
はいはい、
どうにもならないんですよ、
うん、
なのでここでリチャード・ドナー監督に白羽の矢が立つわけですね、
はい、うんうん、
この時ねオーメン撮ったばっかりなんですよ、
はい、
ホラー映画の怖いやつをね、
うん、
でオーメンはね制作費が280万ドルで、
はい、
興行収入が6000万ドルっていう、お低制作費で売り上げが高いっていう、
はい、
非常にね監督あのプロデューサーのね、
はい、
理想に近い監督だった、そうなんです、そうなんですよ、うんうんうん、でこれでじゃあリチャード・ドナー監督でやろうと、
はい、
なったんですが、
うん、
でもね大事なことが決まってないんですよ、
ん
誰がスーパーマンをやるのか、
おお主演、
主演決まってないんですよいろんな方がね候補に上がったんですよ、
はい、
まずね見てみたかったなアーノルド・シュワルツェネッガ
お
見てみた、もうスーパーパワーいらないですよ、ね、
いらないんですね
とりあえず筋肉で敵を黙らせるでしょ、
うん、自力でなんとかできそうですよね、
そうでしょ、
うん、
それからね、シルベスタスタローン
はい、
もうとりあえず彼はもうね腕を振り上げてエイドリアンって言ってれば敵は倒れるでしょでもこれもねダメだったんですね、特にねシルベスタスタローンは監督にね、
はい、
お前の飛び方が気に入らないって言われたんです、いろいろねスクリーンテストとかするんですよ、
はいはい、
でも多分ねエイドリアン風味が強かったんじゃないですか腕を上げた時に
うん、
どうも飛び方が気に入らないって言われて、じゃあって言って辞退しちゃったんだそうです。それからねすごい人います、ロバート・レッドフォードとかね、
はい、
ポール・ニューマン、
お
ー、ダスティン・ホフマン見てみたかったですね、ダスティン・ホフマンスーパーマンいたらどうなります、彼きっとねパワー使わないですよシュワルツェネッガーとは違う意味でパワーは使わない、
うんうん、
多分ね相手をこう上目遣いで見上げてね、うん、ブツブツブツブツ言っていやそんなんじゃダメだよ、やっぱり悪なんて栄えるはずがないんだからとかって説得してやめる気がするもんそれからねあとモハメド・アリ、
はい、
モハメド・アリはボクサーですからね、
はい、
多分このシルエットはいいんでしょうけども、
うん、
演技的に問題はあるんじゃないですか、
確かに、
でしょ
う、うん、
なので彼らは次々と候補から外されていくんですね、
はい、
ちなみにねあの最近というかねここ10年ぐらいでリブートされたスーパーマン、うん、
はい、
こちらもねあの面白い人が候補になってまして、
はい、
見てみたかったな新しいスーパーマンニコラス・ケイジ、
え？
ニコラス・ケイジがねスーパーマンの候補にもなってたんです最近は、多分情けない感じ
です、もうですね、
多分ねあのスーツとか穴だらけだと思いますよ多分マントとか自分で洗濯してるでしょ、
あかもしれない、
で敵から多分ねお前なんでそんなびしょ濡れなんだって言われたらちょっとあのごめんあの乾かなくてって、
うんうん、言ってそう、
そういうねヒーローになりそうな気がするニコラス・ケイジ見たかったな、で本編のですね1978年のスーパーマンですが、
はい、
当時ね24歳で無名の俳優、はい、
うん、
クリストファー・リーブっていう方が抜擢されるんですね、
はい、
まだね全然知られてない俳優さんだったんですよ、
うんうん、
でもね一応スーツを着て、
はい、
スクリーンテストに臨んだんですが、うん、出てきた瞬間にねみんなでねあスーパーマンだって言ったんですって、もうそれくらいね立ち居振る舞いが完璧だったんですよ、
うん、
特にじゃあちょっと飛んでる姿勢やってみてって言われたんですって、
はい、
完璧だったそうです、
お
ー多分ね今でもスーパーマンってこういうイメージだよねっていうあの飛び方、
うんうん
うん、やっぱね、僕なんかはそういう世代だからっていうせいもありますが、
はい、
一番しっくりくるのはねこのクリストファー・リーブのスーパーマンの飛ぶ姿勢なんですね、うんうん、ただね一個だけ弱点というか、
はい、
足りない点がありまして、うん、体格がね、
はい、
まだこの時点で細すぎたんですね、
や
っぱスーパーマンって筋肉がね、
はい、
まあ、モリモリというか、うん、ゴリマッチョでは困りますけども、
え、締まった感じは欲しいですよね、
そうそうそう、
うんうんうん、
ね、こう大胸筋が発達しててね、
はいはいはい、
頼りがいがあって、
うん、
思わずあの胸にね頭をうずめたいっていう、
うん、
そういうね形でやってくれないと困るじゃないですか、
はいはいはい、
なのでね筋トレをしたんですよ、
うん、
10週間でね、
はい、
15キロ筋肉つけたんですって、
うわすごい、
でこの時のねトレーナー、
はい、
ダース・ベイダーの中の人なんです
ね。え？
デイビッド・プラウズって言いまして、はい、ダース・ベイダーの中の人もね、2メートル近い巨漢なんですよ。もともとボディービルダーをやってまして、筋肉すごくついてるんですね。はい、
うん、
で、あのダース・ベイダーのスーツはね、見せることできなかったんですけども、でももともとはこのトレーナーなんかもやってましたので、はい、彼について10週間で15キロ、クリストファー・リーブさんは筋肉をつけました。
すごい。
だからダース・ベイダーの弟子なんですよね。
おぉ、
スーパーマン。どちらかっていうと、だってそもそもがほら、ね、悪役だったでしょ。
はい、そうでした。
それでダース・ベイダーにトレーニングまで受けちゃったら完全にダークサイドですよ、
う
んうん、彼。
そうですね。
ね、はい、そういった彼が主演しちゃってることもあってかな、
うん、
撮影が始まってもね、苦労は絶えないんですね。
はい、
あのスーパーマンの故郷クリプトン星っていうんですけども、うんうん、ここからの、ね、撮影から始まったんですよ。
はい、
まさに赤ちゃんスーパーマン、本名カル・エルっていうんですけども、
うんうん、
これをね、お父さんが小型宇宙船に乗せて脱出させるんですね。
はい、
このお父さんをマーロン・ブランドがやってます。
うん、
だからある意味ゴッドファーザーで、
うん、うん、確かに、
カルエルはマイケルですよ、
うん、
ゴッドファーザーに出てくる、
うん、
だってマイケル、ゴッドファーザーのね、マイケルっていう主人公も、はいはい、本人はマフィアの道になんか進みたくなかったのに、
うん、
どうしてもね、ファミリーのこういろんなしがらみからマフィアになっていくっていうね、
うんうんうん、
そういう話なんですね、ゴッドファーザーって、はい、スーパーマンだってね、故郷で静かに暮らしてりゃ普通の人だったんですよ。
そうですね、
だってもともとのね、あのクリプトン星でみんなはみんな空飛んでたわけじゃないですし、
うんうんうん、
みんな科学は進んでるけど普通の暮らしをしてたんです、
はい、
だから彼もそこにいればね、
そうですね、
普通の人だったんですよ、うんうん、でもお父さんのせいで地球にやられちゃったもんだからスーパーマンにならざるを得なかったと。やっぱり、ね、その辺はね、引き継いでる気がするな、
はい、
で父マーロン・ブランドはですね、父マーロン・ブランド、ね、父役のマーロン・ブランドが、はい、もうね、故郷のクリプトン星はもう爆発してなくなっちゃうぞと、
はい、
いうことをね、科学者なので分かったんです、うんうんうん、
はい、
なので自分の子供だけでもって言って、誰もね、周りの人耳を貸さなかったんですよ、
うんうんうん、
そんなこと起こるはずがないって言って、
はい、
だから自分の子供だけでもって言って小型宇宙船に乗せて脱出させるんですね、
はい、
この時ね、マーロン・ブランドはね、非常にうつむき加減の演技するんですよ、
うん、
かなり下向いててね、
はい、
赤ちゃん抱き上げてもやっぱ下の方に抱いたり、
うん、
やっぱりこう故郷がなくなってしまう自分の息子の将来をね、こう考えて、でこうちょっとうつむいた演技になってるのかなと思うと、そうではないんですね。
ん、
マーロン・ブランドさんはですね、
はい、
セリフを全く覚えない人なんですね。
ほう、
なのでスタッフはですね、床の至る所にカンペを貼ってまして、
あ、
それを読みながらの演技なので、彼はですね、うつむいているしかないんですね。それどころかね、あの赤ちゃんのおむつにもセリフが書いてありまして、
え、
赤ちゃんをね、割と抱き上げるシーンもあるんですよ、高
く、はいはい、
頑張って生きるんだぞって言って、
うんうん、
その時のね、おむつにセリフが書いて、そのぐらいのセリフは覚えんかいと思いますが、ね、名優ってのはそういうとこあるんですね、
うん、
でこれね、あの ER って下田さんご存知ですか、救急救命士、
はいはい、
アメリカのテレビドラマシリーズありましたね、ここでね、ジョージ・クルーニーっていうかっこいい俳優さん、
はい、
この方がね、演技中によく首を振るっていう癖があったんですね、
うん、
これもね、実はジョージ・クルーニーがセリフを覚えてこないので、
うん、
横のところにね、カンペが貼ってありまして、首をプッて振ってそこをパッと見てセリフを言うっていう、
あ、
それをね、あの登場人物の癖ですっていう風にして、
なるほど
キャラです、こういうっていう風にしてやったんですね。
あ、
その結構ね、アメリカ映画テレビシリーズありますので、皆さん探してみると面白いですよ、はい、でね、ここで素晴らしいシーンが撮影できたんですけども、
はい、
このクリプトン星の撮影でね、
うん、
監督が凝りすぎましてね、
はい、
時間と予算をバンバン食っちゃったんですね。あ、ここでプロデューサーのサルキンド親子は、もうあいつクビにしてえなと、
あ、
リチャード・ドナークビにしてえなと思うんです、
はい、
ところがですね、今度はワーナーブラザースが、
はい、
監督の手腕を気に入ってしまいまして、
ほう、
まあ、撮影したシーンをいくつか見たんですね、
うんうんうん、
それこれいけるんじゃねってことになって、
うん、
だってもともと期待してなかった映画でしょ。
そうですね、
これ結構いけんじゃねってことになって、うん、リチャード・ドナー監督の解任に同意しないんですね、
うん、
ここで、プロデューサーと監督の間に亀裂が入るんです。
あ、
それはね、あのクビにしようとしたって話がすぐ伝わっちゃうじゃないですか。
そうですね、
でだんだんだんだん険悪になってきまして、うん、もう撮影現場でね、口も聞かないような状態になっちゃうんですね。
あ、
でここに 仲介役としてね、リチャード・レスターっていう映画監督が間に入って、はい、なんとか繋いで完成までこぎつけます、
うん、
しかし、
うん、
最後に大問題が待ってまして、
はい、
結末が決まってなかったんですね。
おうおう、
撮影に入っても
おう
あの正確にはね、一応こうしようってのあったんですよ、
はい、
でもまだ台本のブラッシュアップが済んでませんで、
うんうんうん、
あのね、元々の案では核ミサイルがね発射されるんですよ、
はい、
で核ミサイルが落ちてしまう前にスーパーマンが追いついて、うん、宇宙にね、その核ミサイルの進路を向けさせることで危機を救うと、
はい、
でもピンチになってないでしょ、
うん、
核ミサイル発射されました、でスーパーマン、まあ、一生懸命急いで飛んでって追いつきました、
はい、
なんかスーパーマンのなんだろう、飛行披露、飛行自慢でしょ。
そうですね。
こんなに早く飛べましたっていう。
危機には至ってないですね。
そうでしょ、
うん、
盛り上がらないんですよ。
なるほど。
で、どうしようかって考えた時に、
うん、
なんとかしてピンチに陥れなくちゃいけないと。
はい。
そのためにですね、ヒロイン死なせるかと。
おう。
ヒロインのロイス・レインっていうのを、
はい、
死なせましょうというふうにですね、するんですね。じゃあ、死なせるためにはどうしたらいいかと。
はい。
核ミサイル爆発しちゃうともう跡形もありませんから、
うんうん、
核ミサイル2発撃って2方向に飛んでいくことにしようと。
なるほど。
そうと両方同時にはスーパーマン追いつけないでしょ、
うんうん、
だから片方を救うと片方が救えないっていう、うんうん、こういう二律背反だね、
はい、
状態にこう落とし入れようとするんですね、うんうんうん、追い込もうと、
はい、
でですね、核ミサイルはヒロインの上では爆発しないんですが、
うん、
また人のね、あまりいないところで爆発するんですよ、はい、一方の核ミサイルは、はい、幸運なことに、
うん、
その影響で彼女死にます、
はい、
かなりえげつない感じで死にます。ですね、核ミサイルが、まあ、40年もね前の作品ですのでいいかなとは思うんですが、はい、どうしてもネタバレは嫌だという方は、うん、まあ、一旦切っていただいて、
はいはい、
見てから戻ってきてください、
うん、
いきますよ、
はい。
核ミサイルが爆発するとですね、
うん、
地震が起こるんですよ、
はい、
地震が起こって地割れが起こるんです、
はいはいはい、
その地割れに車を運転していたロイス・レインさんが挟まっちゃうんです。
あの
落っこちるとかではないです、挟まるんです。
挟まるんですね、
挟まって地震が続いて上から土砂がバラバラバラバラっと落ちてきて、生き埋めになってしまうんですね。
あ、なるほど。
でスーパーマン、もう一方の核ミサイルの方をね、
はい、
進路を変えて宇宙にやって、もう一方、まあ、爆発しちゃったと、
はい、
ロイス・レインが危ないって言ってくるんですが間に合わなかったと、
うんうんうん、
で彼女を救えなかったスーパーマンはですね、冷たくなった彼女を、ね、車の中から救出して、
はい、
そっと口づけをするんです、
うん、
するとどうでしょう、やっぱり死んでるんですね、
うん、
そこでね生き返らないです、
はい、
キスをしたから生き返るっていうパワーはないわけですよ、
はいはいはい。
でも本当にヒロインに死んでもらうわけにいかないでしょ、
うん、
まあ今だったらね、まあヒロインが死んでしまってスーパーヒーローがね心に傷を負って、
はい、
その傷を抱えたまんま生きていくなんていうのが今だったらありかもしれませんけども、うんうん、はい、78年ですからねそんなね暗かったりね、なんか複雑だったりするの作んないんですよ、
うんうん、
そこで、スーパーマンはですね、むちゃくちゃの方法で救います。
ん、
いいですか、
はい、
むちゃくちゃですよ、
うん、
スーパーマンはですね、地球の自転と逆回転に飛ぶんです。
うん、
それこそすごい勢いで飛ぶんです、
うん、
するとですね、スーパーマンの勢いに引きずられて地球が逆回転に自転を始めるんですね。
はあ、
するとどうでしょう、時間が巻き戻ってしまうんですね。
ほう。
そして地割れに飲み込まれる前のロイス・レインのところにたどり着き、
はい、
安全なところに、移動させてあげてセーフと。
ほう、
ほらほら、うん、下平さんも呆れる無茶苦茶さ、
うん、
ね、こうやって、ね、時間巻き戻しちゃったらミサイルも戻ってくんじゃねえかなとは思うんですけれども、
そこそこ、
そういったことを考えてはいけませんね。
はあ、
スーパーヒーローですから、
はあ、
そっちはそっちでなんとかなってるんです、ね、で、ですね、この方法っていうのは、このエンディングっていうのはですね、
はい、
実は同時並行で撮っていた2作目のエンディングなんですね。
え？
2作目のエンディングが実は こういう風に時間巻き戻してっていうやつだったんですが、うん、どうにも一作目がね、
うん、
ピンチが訪れなかったもんですから、はい、まず先に使っちまえという風にしてただね、確かに無茶苦茶ではあるんですけども、はい、これね、スーパーマンのね、人間味が描けたりするんですよ。ここまでの間ね、スーパーマンって本当に完璧超人なんですね。
はいはい、
それもね、丁寧に描けてまして、この辺有料版でお話ししようと思ってるんですが、
はい、
もうね、教科書的にね、スーパーマンがいかにすごいかっていうのを描いていくんですね。
うん、
ただ、このまんまだと人間味がないんですよ。
はい、
ただのすごい人。あ、なんかやっぱ別世界の人だなって感じ。
うん、
ただ、スーパーマンやっぱりロイス・レインにちょっと恋をしちゃってまして、
はい、
その恋をしたロイス・レインを救うためにやっちゃいけないよと、うん、人間の歴史には介入しちゃいけないんだよって言われてるんですが、
うんうんうん、
スーパーパワーを使って歴史をねじ曲げてまでね、
はいはい、
彼女を救いたいんだ、これ過ちではあるんですよね、
うんうん、
でもそれをやらざるを得なかった、
うん、
スーパーマンもとても人間味のあるところ、
はい、
人間の世界で育ちましたので、
うんうんうん、
人間として完璧ではないんだよっていうところまで描けてるっていうね、はいはいはい、そういったエンディングにもなってるんですね。
なるほど。
さあさあ下平さん、
はい
ね、スーパーマン本人がというよりも、
うん、
どうやってこの映画が作られたかとえれえことになってたなと。
そうですね、
ね、えれえことに始まってえれえことに終わるっていうスーパーマン映画でした、う
ん、はい、
もう随分と前の映画ですのでね、
うん、
なかなかねテレビで放送することもないんではないかと思うので、
はい、
またどっかでね皆さんね、まあ今は配信とかでも見られるんですかね。
うん。そうですね。
また懐かしい気持ちになっていただいて、
うん、
ご覧になったらば、ぜひともですね、そんなに雑貨店に感想をお寄せいただいて、
はい。
ね。じゃあ、その感想をお寄せいただくメールアドレス等を、下平さんからお願いします。
はい。この番組、そんなに雑貨店は毎週水曜日の配信です。番組では皆様からのメールをお待ちしております。メールアドレスは zakka@0438.jp zakka@0438.jp です。そんないと名の付く番組は他にも、そんなことないっしょ、そんない理科の時間 B、そんない美術の時間と3番組あります。そんないプロジェクトというフレンズでお送りしております。そんないプロジェクトの各番組は audiobook.jp から有料配信も行っています。有料配信版には通常の配信に加えてここでしか聞けないおまけ音声がついておりますので、ご興味ある方はぜひ登録してお聞きください。そんないプロジェクトのホームページからも各番組や過去に配信していた番組をお聞きいただけます。ホームページアドレスはそんない .com sonnai.com となっています。そんないプロジェクトではボイシーでの配信を始めました。毎日パーソナリティが変わるそんないインボイシー、毎日夕方5時更新です。ぜひお楽しみください。またツイッターや YouTube もやっておりますので、そちらの方はそんない P で検索してみてください。
はい、ありがとうございました。
はい、
今の下平さんのご案内にもあった通りね、
うん、
そんないプロジェクトはご寄付を受け付けておりまして、これが我々の運営費になったりするんですが、
は
い、先日もですね、ご寄付をいただいたんですね。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
坂上かけるさんからいただきまして、
はい、うん、
この方ね、ホテルで働いてるんだそうなんですよ。
ほう。
で、そのホテルを宣伝してくれと。
ほう。
そう、我々はですね、ご寄付いただきまして、うん、で、そのね、合わせてメッセージも送っていただけると、
はい、
その内容を我々が読んだりね、それについて触れてコメントしたりということができますので、
はい、
ぜひともですね、ご寄付いただいた方はコメントも寄せてください。
うん、
で、今日はですね、坂上かけるさんからいただいた、ですね、はい、働いてらっしゃるのがね、
うん、
長野県の北アルプス、乗鞍高原にある、
はい、
ノーススターアルパインロッジっていうホテル。ホテル？
ホテル？
ホテル。ね、
ホテル、
うん、だってご本人もおっしゃってるんだもん。
ん？
ホテルのスタイルは、アメリカ風が入った和風の旅館です。
ホテル？
ホテルをね。
旅館？ホテル。
でね、あのね、ウェブサイト見てみたんですよ。うん、
はい。
素敵なところ。
お
あのね、確かに外見ホテルなの。
うん。
ホテルじゃんと思ってみると、なんか和風なの。はい、旅館なの。
え？
あのね、畳とかあんだもん。
え？
畳とかあるのよ。
うんうんうん。
そこ和風でしょ。
はい。
いや、うん、そうかと思ったらね、いろんなとこね、和風とアメリカ風がね、混ざってるのね。
へぇ。
スタッフもね、アメリカ人が多いんですって。
へぇ。
で、英語の練習できるんですって。
はいはいはい。
で、まあ、みんな大体バイリンガルなので、日本語でも大丈夫よ、と。
あ、安心。
安心安心。あのね、こういうとこいいですよ。
へ
ぇ。僕他にもね、こういうところ、はい、英語でね、話すホテルっての知ってるんですが、
うんうんうん、
やっぱ、行くとね、英語で話さざるを得ないでしょ。はい、
そうですね。
でもちろん、え、そういうの嫌だっていう人は、日本語でいいんです、うん、ここはね。
はいはいはい。
なので、それは気楽に言っていただいて、ただ、英語の人と練習したいよとかっていうんだったらば、気楽に付き合ってくれますから。
へぇー。
また、バイリンガルだったらね、大体こっちと言ってくれること、言ってることね、分かってくれるんですよ。
ああ、はい。
こちらのね、拙い英語をね。
言いたいことは。
リスナーの皆さんにはもうバレてますけども、私の拙い英語はね、イエス、オーイエスっていう、サンキューっていう、それでもね、なんか通じますから。
へ
ぇー。いいとこみたいですよ。乗鞍公園なんつったらね、避暑地として有名ですからね。
あー。
やっぱりね、自然が綺麗なんですって。
はいはいはい。
で、アウトドアとかね。
うんうん。
なんかね、滝とかもね、あったりして、それも楽しむことができるんですってよ。
滝いいですね、滝。
いいですよね。あとね、ロッククライミングもできるって。
お、すごい。
ボルダリングもできるって。で、なんだったらワーケーションもできるって。
ワーケーション？
はい。ワーキングバケーションの略なのかしら。
あ、はいはいはい。なるほど。え、仕事しながらバケーションしちゃう。
そうなんです、そうなんです。フリー Wi-Fi があって、
うん、
で、そこでワーケーションできますよ、と。
うんうんうんうん。
これいいじゃないですか。
へえ、いいな。
なんかね、森に面した庭みたいのがあって、そこでお外で食べたりなんかもして。うん、
ああ、いいな。
これいいですね。ぜひとも行ってみたい。
なんか仕事そっちのけになりそう。
まあ、仕事はしませんね。ここに行ったら。まあまあまあまあ、それでもね。
はい。
まあ、わざと違って、責任感あふれる、しっかり仕事もできる、はい、できるビジネスマンの方は、ぜひともですね、ここに行っていただいて、もう一回行っておきましょうか。はい、坂上かけるさんからご紹介をいただいた、乗鞍高原、はい、長野県にあるノーススターアルパインロッジ。
ノーススター
アルパインロッ
ジ。
ぜひともですね、はい、皆さんここに行っていただいて、
うん、
そこからまたね、
うん、
感想をお寄せいただいたらいいですよ。行ってきましたよ、
いいですね。
ね、皆さんほら、気軽に行くでしょ、いろんなとこ。まあ、もちろんね、安全面なんか注意しながら、はい、まだまだ気が抜ける状態ではないので。
うんう
ん、ね、坂上かけるさんもね、
はい。
坂上かけるさんを探したら、またこういう答えで。スタッフに片っ端からね。
気軽に答えてくれそうな感じがしないですか、ホテルの雰囲気的には。
もうだって、ホテルの雰囲気もそうだし、来てくださいって言っちゃったんだもん、うん、かけるさん。あなたその辺責任取って、ね、嫌だなって思ったら違いますって言っとけば、ね、あ、すいません、なると思うので、ぜひともね、坂上かけるさんを探せ。はい、ぜひとも、
うん、
ノーススターアルパインロッジに皆さん行っていただきたいと、
はい、
こうに思っております、
うん。
じゃあですね、本日、
はい、
この後はですね、有料版、またスーパーマンについて、スーパーマンの映画についてお話をしていくんですが、
はい、
島田さん先ほど、
うん、
スーパーマンどんなイメージですかって言ったらば、胸に、はい、
うん、
あの、S の字の入ったダイヤモンドの形のがあって、って言ってましたよね、
うんうんうん。はい。
あれ S の字じゃないんですよ。
あれ S じゃなかったんでしたっけ？
などというお話をしてみたいと思います。それでは、そんな雑貨店無料版の方は、今週はここらで閉店のお時間にしたいと思います。そんな雑貨店、お送りいたしましたのは、和田と、
下平でした。
それではまたのご来店を、お待ちしております。